週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、この番組でよく取り上げている話題といえば、はい、VR バーチャルリアリティですね、はい、今年はまさに VR 元年、今だからこそね、知っておきたい知識というのがあるんですね、はい、そこで今回は VR のハードとコンテンツの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
はい、
週刊日経トレンディ、今週は最新 VR ハード&コンテンツ入門と題してお届けします、うん、まあ、その VR 元年っていうふうにね、業界の誰もが口を揃える2016年なんですが、すでにハイエンドの VR ヘッドセットの発売が相次いでいるんですね、
はい、3月にはオキュラスリフト、うん、そして4月には HTC バイブが発売されました、はい、そしてプレイステーション VR に至っては6月中旬に用意した第1次予約購入分が受付開始直後に完売になるほど大きな反響を見せました、
はい、でこの流れに対してスマホ業界の雄である Google も動きました。6月には Android 用の VR プラットフォーム Daydream を発表してね、360度で見られるホーム画面やヘッドセットなどを開発中なんですね、うん、対応スマホはこの秋にも発売する見込みです。
VR が今年ブレイクした要因はそのスマホにあります、はい、ハイエンドの VR ヘッドセットの主要パーツというのはですね、うん、ジャイロセンサーや加速度センサー、うん、あるいは小型ディスプレイといったように、うん、どれもスマホで使われているものばかりなんですね、はい、まあ、スマホが爆発的に普及したおかげで、うん、こうしたパーツのコストが大幅にダウンしまして、うん、手に入れやすい価格で VR ヘッドセットを作れるようになったということなんですね。
そうなんですね、まあ、今市場で増えつつある VR ヘッドセットというのはオキュラスのようなハイエンドタイプと手軽なスマホタイプに二分されるんですね。でこの中で導入しやすいのは、まあ、やはりスマホタイプですよね、はい、スマホの画面をセットしてレンズを通して見る仕組みで価格がまあ、手頃なわけですね。でケーブルといったものがこう煩わしいじゃないですか。そういうものがないというのもメリットになりますね。
あ、なるほど、
はい、
一方リッチな VR 体験ができるのはやはりハイエンドタイプになります、はい、画質に優れていて表示スピードが速い有機 EL ディスプレイを採用するなど、まあ、スペックは高くなっています、
はい、
でユーザーの頭の位置を検知できますから、うん、VR 空間の中で前後左右に動くこともできます、
はい、
ただその VR ヘッドセット以外に高性能のパソコンとかが必要になるのがネックですね、
はい、あとそのハードの普及に合わせて VR に対応したコンテンツというのも増えているんですね、
はい、
スマホ用にはアプリの VR ゲームだとかね、VR 動画配信サービスといったようなものも登場してるんですね、うん、YouTube やストリートビューといった定番アプリもね、VR 対応が進んでるんですよね。
こういった動きを受けて将来的に大きく伸びそうな分野が VR 空間でコミュニケーションできるソーシャル VR なんだそうです、
はい、
まあ、現在のメールですとかチャットアプリに代わってあっという間に普通のコミュニケーション手段になっていくと見られています、
はい、まあ、この一大ブームとなりつつある VR というのは今ね、なんでどう楽しめてどのように進化していくんでしょうかということで最新のハードとコンテンツを検証しました。
さあということでまずは先ほども話題になったプレイステーション VR ですけれども、はい、まあ、これは VR ヘッドセットの大本命とも言えます。
そうですね、
テレビ画面で遊ぶゲームとは桁違いの臨場感が売りで、うん、10月13日の発売を前に期待感が急激に高まっています。
はい、でその予約が殺到したほどの人気の理由というのはその値頃感なんですね。予想実売価格は税別で 4万4980円なんですね、
はい、
HTC Vive の実勢価格が税込みで107,800円、オキュラスリフトの直販価格がね税込みで94,600円ということを考えると他のハイエンドモデルのほぼ半額になるわけですね、うん、セットで使うプレイステーション4の実勢価格が税別で37,650円ですから、まあ、これは合わせても8万円台に収まるんですよ。
お、安いですね、
はい、
でそれにプレイステーション VR は発売予定のコンテンツ数が多いことも追い風になっています。 ています、はい。まあ、ファイナルファンタジーですとかグランツーリスモといったような大手メーカーのビッグタイトルも名を連ねていて、うん、年末までには国内で40タイトル以上が揃う予定なんだそうです、
はい。で実はねプレイステーション VR はこれに加えてゲーム以外のエンターテインメント系コンテンツを楽しめる機能が充実しているというのが強みなんですね。その代表がシネマティックモードというものなんです。
はい、これはですね、うん、だいたい 2.5 メートルほど離れた位置に最大で226型相当の仮想スクリーンというのが映し出されまして、うん、ブルーレイディスクですとか動画配信サービスといったものの映像を表示できます、
はい。
でその他にもプレイステーション4用のゲームにも対応していまして、うん、基本的にプレステ4で表示できるものは全てをスクリーンに投影できるんだそうです、う
ん。まあ、肝心の、ね、VR 機能なんですけれどもこれも、ね、他のモデルに引けを取りません、本体のあちこちに設置された合計9個の LED ランプをね、プレイステーションカメラで検知して、加速度センサーとジャイロセンサーの情報を合わせてユーザーの頭の向きというのを判断するんですね、うん。で実際に試してみても頭の動きにその映像がね素早くこう追随してきて表示が遅れるような感じはなかったんですよね、
うん。それに没入感を高めると言われる視野角、これにも違和感はありません、うん。プレイステーション VR のスペック上の視野角は100度となっていまして、110度の視野角がある HTC ですとかオキュラスには及びませんが、まあ、試してみると大きな差を感じるほどではなかったということなんですね、
はい。ライバルに一歩譲るのは解像度ですね、
はい。
ディスプレイにはフル HD の有機 EL パネルを採用しているんですけれども、これを左右に2分割して使うのでね、片方の解像度は 960×1080 ドットになるんですね。で HTC とかオキラスは片目あたり 1080×1200 ドットですから、まあ、及ばないんですね、
うん。
ただ解像度はゲームに集中してしまえばね気にならなくなることもありますからね、このあたりはユーザーによって好みが分かれる部分でしょうね。
一方プレイステーション VR の設置のハードルの低さ、まあ、これは家庭用ゲーム機ならではです、うんうん。高性能なパソコンが必須となる他のモデルとは違って設定は圧倒的に楽なんだそうです、はい。さて家庭で気軽に導入しやすいプレイステーション VR に対して高性能パソコンと組み合わせてハイエンドなゲーム体験を訴求する製品として一足早く発売されているのが今年4月に発売された HTC Vive と3月に発売された Oculus Rift です。こちらはどうでしょう。
はい、そうですね、まずね HTC は現時点で実現できる最高の VR 体験を提供するというふうに謳ってるんですね、
はい。
で HTC Vive の最大の特徴というのはVR 空間の中を歩き回れるということなんですね。で部屋の中で動ける範囲を設定しておいてヘッドセットをかぶれば VR 空間でも同じように歩けるんですね。歩きながら振り返ったりしゃがんだりする動作も検知できました、
まあ、この歌い文句の通りに精度の高い位置検出ができるのはヘッドセットとコントローラーの両方に赤外線センサーを内蔵しているからなんだそうです。コントローラーを握った手を伸ばして VR 空間のものに触れるときにはですね、うん、対象物と手の位置のズレがほとんどありませんから、うん、動作が現実のように感じるほどだということなんですね、
はい。
これらの強みは他の市販製品を寄せ付けておりませんで、うん、現時点では HTC の VR 体験が突出していると言っていいほどです、
はい。でこれに対してね、Oculus はプレイステーション VR と同様に座って使うという前提なんですね、うん。ただし現時点ではコントローラーに家庭用ゲーム機用のものを流用しているので VR 空間での操作の自由度というのはあまり高くないんですね、
うん。
年内には VR 空間にあるものを動かせる専用コントローラーオキュラスタッチというのがね発売されるので、その段階でようやく本領発揮できるといったところですかね。
HTC とオキュラスの課題は導入コストの高さです、
はい。
まあ、いずれもヘッドセットの価格が10万円前後と高額ですし、まあ、さらに高性能なグラフィックカードですとかプロセッサーを搭載したハイエンドのパソコンが別途必要になります、
うん。
まあ、こうしたパソコンは20万円近くするものが多いですから、一式揃えれば、まあ、総額30万円コースみたいな初期投資になっちゃうんですね、
うんうんうん。
当面の利用者は本格的な VR ゲームを求めるマニアですとか、うん、企業におけるビジネス利用が中心になると言われています、 はい、ちなみにこの HTC とオキュラスのコンテンツはどうなんでしょうか。
はい、このコンテンツの、ね、選択肢というのは HTC とオキュラスとで大きな違いがあるんですね、うん、で現時点で品揃えが豊富なのは354本から選べる HTC なんですね、はい、ヘッドセットの開発をアメリカのゲーム開発大手と共同で進めてきたということが影響しているようですよね。
この中で HTC ならではの機能を活用して没入感を高めていたのが建物から脱出するゲーム、うん、アンシーンディプロマシーというものです、はい、穴をくぐるために床を張ったりですとか防犯レーザーを避けたりするといったように、うん、まあ、まるで本当に建物から脱出しているような感覚だったそうです、はい、でその他にもですね HTC はスポーツゲームとも相性がいいということなんですね、うんうん、例えばテニスゲームはコートを走り回って、うん、ラケット代わりのコントローラーを振り回してボールを打ち返せます。
はい、まあ、対してねオキュラス専用ストアのコンテンツ数というのは93本と少なめなんですね。ただ HTC が利用している Steam にも対応ソフトが171本あるんですね、はい、オキュラスは VR の草分けですからね大手が制作したクオリティの高いゲームが目立つといった印象ですね。
その一つがですね、うん、断崖絶壁を登るロッククライミングゲームのザ・クライムです。
これ面白そうですよね、はい、
見下ろせばですね、うん、壮大な景色が広がる中で、うん、まあ、高所の恐怖感を味わいながら登る操作をするのは、うん、VR ゲームの醍醐味と感じたということなんですね、はい、で本誌の方にいろいろなゲームが載っているんですけれども、うん、私が大変興味を持ったのがですね、うん、アポロ 11VR というゲームなんですね、はいはいはいはい、これは1969年に月面着陸したアポロ11号のミッションに同行できるというものなんですね。
またワクワクしそうだね、 ある一定の層にね、
ねえ、もうギンギンに訴求されちゃいますけれども、ね、まあ、高精細な CG で過去の出来事を追体験できたりですとか、うん、通常は行けない場所に行けたりするのは VR ならではという感じですね、
はい、まあ、これからね教育コンテンツだととかドキュメンタリーといったような分野で VR の活用が増えていく可能性というのはあるでしょうね。
はい、さあそれでは後半はスマホの VR などについてもお話を伺います。
週刊日経トレンディ、今週は最新 VR ハード&コンテンツ入門と題してお届けしています。
番組の前半ではいわゆるハイエンドタイプの VR 機器についてお聞きしたんですけれども、はい、まあ、高価なハイエンドモデルを買わなくても、うん、手持ちのスマホを使って VR コンテンツを楽しめるという環境も、まあ、最近急速に広がっていますよね。
そうですよね。で実際にね、Amazon とかのね、その家電量販店の一部の店頭にはスマホ対応の VR ヘッドセットがずらりと並んでるんですね。で価格は1000円台から1万円台と、まあ、値軽なものばかりなんですよね。
これらはどれもスマホに表示した VR コンテンツを、まあ、レンズを返して見る仕組みです、うん、製品によって性能が大きく変わるとは、まあ、あまり思えないんですけれども、うん、実は使い勝手が大きく異なると本誌には書いてありますね。
そうなんですね。まずこれらの製品を快適に使うために必須となってくるのが手持ちのスマホがジャイロセンサーを搭載しているかどうかなんですね、
はい、
主流のスマホであればほぼ問題ないんですけれども、古いタイプの、ね、スマホだとか低価格モデルの中には搭載していないものもあるんですね。
そうなんですね、はい、その上でスマホモデルのヘッドセット選びで重要なのが中に入れたスマホをどこまで操作できるかという点なんです、はい、VR コンテンツを見るたびにいちいちスマホを取り出して画面を操作して再びヘッドセットをかぶってというのはまあ非常に面倒なんです ね、 そ, ですね。それにスマホの液晶画面とレンズの距離を調節してユーザーの視力に合わせる視度調節ですとか、うん、顔の大きさに合わせて左右のレンズの間の距離を調節する機能などもあると便利だということなんですね、
はい、まあ、そういった中でね、最も高い没入感を味わえるのがスマホのギャラクシーシリーズに対応したねサムスン電子ジャパンのギア VR なんですね、
はい、
でサムスンとオキュラス VR が共同開発したモデルなんですけれども、まあ、それだけあってね VR のクオリティというのは群を抜いて高いと言えるんですね、オキュラスリフトと同じホーム画面を備えてますし専用のコンテンツも数多く揃ってるんですよね。
これはギャラクシーの S6 と S6 Edge、S7 Edge に対応してるんですね、
はい、
このギア VR VR の秀逸な点が本体の右側に配置したコントロール部です、うん、指先でなぞったりタップするだけでメニューの操作が可能になります、はい、まあ、スマホをいちいち取り出す必要もなく VR コンテンツを自在に選べるのは他にない優位点ですよね、
はい、で実勢価格は税込みで 14,690円と、まあ、若干高めですけれども、ギャラクシーユーザーであればね、まず選ぶべきモデルと言えるでしょうね、うん、それから iPhone や Android でも使える汎用性が高いモデルの中で思わぬ伏兵だったのが没入 VR という製品です。
まあ、あの没入感だから没入っていう、ネーミングみたいなんですけれども
没入ね、
はいはい、こちらは玩具メーカーのメガハウスが発売する VR ヘッドセットの第2弾製品です、はい、視度調節やレンズ感の調節に対応するだけではなくてヘッドホンも搭載していまして、うん、初代よりも機能が格段に向上しています、はい、で特に注目したいのが独自の AR マーカー機能というものなんだそうです、
はい、これはね両手に持った専用コントローラーの動きをスマホのカメラで検知してジェスチャー操作で VR ゲームといったものを楽しめるというふうになるというものなんですね、うん、で前から飛んでくるアイテムを手でキャッチしたりとか敵に銃を向けて撃ち倒したりとか他のスマホモデルではできない体を使った操作というのができるんですね、それに専用サイトを用意して独自のコンテンツが充実しているということもまあ評価できますよね。
それからですね税込み1296円と安くてコストパフォーマンスに秀でているのが、うん、箱スコというメーカーが発売する箱スコ畳2眼という製品です、はい、これは段ボール製の組み立て式ヘッドセットで、うん、使わないときは折りたたんで持ち運ぶことができます、うん、でこの箱スコのすごいところが、うん、右目用レンズの下に開いているスマホ操作用の穴なんですね、はい、まあアナログなアイデアではあるんですけれども、はいはい、ここから指を入れてスマホの画面を確実に操作できると、確かにね、いうことなんですね、うん、はい、でシンプルな構造な分視度調節やレンズ感調節には対応しませんが手軽に VR を体験するには十分だと言えそうです、
はい、それにねこの箱スコではね360度の動画とか静止画をスマホやパソコンで見られるオンライン共有配信サービスの箱スコストアっていうのを用意してるんですね、はい、でスマホ用の箱スコアプリというアプリも公開してるんです。
箱スコって発音しにくいですね。
なんかその なんかこう箱スコ、うん、アーティストとかねアイドルが登場する VR ビデオから一般ユーザーが投稿した360度映像までねいろんなコンテンツを手軽に楽しめるようになってるんですよね。
こういった専用アプリなどを使ったコンテンツサービスが増えつつあるんですけれども、うん、実は定番アプリも VR 化し始めています、はい、例えば YouTube アプリの最新版はすでに VR 動画に対応しています、はい、例えば VR といったキーワードで検索して対応動画を再生しますと、うん、画面の右下にゴーグル型のアイコンが表示されます、うん、でこれをタップすると画面が左右二分割されまして、うん、コンテンツをヘッドセットで視聴できるようになります、
はい、他にもねアプリのストリートビューだと任意の場所から見た360度の風景というのを確認できるんですね。でヘッドセットの普及と同時にねアプリの VR 対応っていうのも進んでいきそうですよね。
まあ、このように VR 技術が身近になってきたことでコンテンツの表現にも変化の兆しというのが見えてきているんだそうです、はい、で実際にですね、うん、アニメやテレビ番組映画といったものの映像を VR 化するという取り組みが始まっているんですね、うん、
はい、例えばねフル CG の短編 VR アニメにヘンリーという作品があるんですね、はい、でこの作品の主人公であるハリネズミはね常に画面中央にいるのではないんですね。 VR 空間を上下左右に動きもあるんです。でそれに合わせて首を動かせば目で追うことができるという仕組みなんですね。それとその音がする方向に首を向けると別のシーンが展開されるような視覚もあるんですね、まあ、その本当にまるでその世界に、ね、こう入り込んだような感覚になるんですね。
はあ、すごいですね、うん、でこうした VR ならではの表現を模索する試みはテレビ局などにも波及しています、はい、例えばフジテレビはグリーと提携して VR 番組を制作する共同プロジェクトをスタートしています、うん、それにコロプラの子会社が運営する360チャンネルというサイトもですね自社制作した VR のバラエティ番組ですとか、うん、ドキュメント番組などのネット配信を5月から始めています、
は
い、
まあ、どれもね現時点では数分程度の短い映像というのが中心でね、まだ 何が VR で受けるのかを模索している状態とも言えるんですね。ただまあこれらの、ね、ノウハウが業界全体にこう溜まっていくことで、ね、映画のように作り込まれた長時間映像だけではなくて生中継とかにも、ね、VR 化の動きが波及することになるでしょうね。
今発売中の日経トレンディ本誌9月号では、今そして間もなく手に入る VR のハードとコンテンツを網羅して詳しくご紹介しています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ、今週は最新 VR ハード&コンテンツ入門と題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが今週気になるものは何でしょうということで、チェックマンさんです、よろしくお願いいたします。
暑いですね。
暑いですね。
まあそんな暑い時にね、あんまり合わないかもしれないお話なんですけど、ちょっと今日はですね、面白いものを買ってまいりました。
買ってきたんですか。
はい、はい、セブンカフェドーナツの新商品なんですけども、
はい、
こちらですね、こちらが、レモンドーナツ、
レモンドーナツ、
はい、それからこちらが、ポムドーナツというですね、
要
は、はい、柔らかい生地がふわふわもっちり生地が特徴のドーナツになってるんですが、はい、こちら、袋に入ったドーナツ、ご覧になってお気づきの点ございませんか。これはですね、もう関係者が見るともう重大な変化なんですけども、分かりますよこれ。
そういえば袋にビニール袋に入った、
さすが、さすが、そう、そうなんですなんと、うん、この7月末からビニール袋に入るようになってしまいました。
そうなんです、
そうなんです、
はい、トングでこう取る形じゃなくな
った、そうなんです。あの重機は依然として多くの店で活用してるんですが、うん、なんとあの重機に袋入りで入るようになってしまいました。
それ取り出すスピードを上げるとかそういう感じですか。
はい、その狙いもあるようなんですが、もう一つ重要なポイントはですね、うん、私お店で見たところ、うん、重機にポップが貼ってありまして、うん、出来立てを包みましたとかいうふうに書いてありますね、
うん、
要するに今までは乾燥してしまうとか、うん、そういう不満がやはりお客さんから多かったようなんですね。
そういうことなんですね。
はい、私も実際食べてみて、うん、ちょっとこれは乾燥してるんじゃないかっていうことが、うん、まあ、何度かありました、うん、まあ、あとは、1日何度も配送されてくるんですけれども、うん、一体いつから置いてあるんだろうっていう気がしてしまうのは、まあ、事実では、うん、はい、あります。まあ、フライフーズですとね、店内で調理する場合もありますので、うん、なんとなく出来立て感はありますけれども、うん、ドーナツだと確かにその印象が得にくいのは事実です、うん、ということもあったようで、うん、なんと7月末から袋に入って売られるようにはい、なってしまいました。でこれはですね、まあ、非常に重大な意味がいくつかあると思うんですけど、まず一つは申し上げたように、やはり鮮度維持ですとかオペレーションの速さの面で今まで不備があったということを、まあ、間接的にちょっと認めてしまっている形にはなってしまっているのかなというふうに思います。まあ、今まで良くないところを直してという意味合いがあると思いますので、まあ、やっぱりちょっとうまくいってなかったのかなという印象も、ね、はい、実はセブンカフェドーナツ今年に入り定番の商品も含めて一度全てリニューアルしてますが、まあ、ちょっと試行錯誤しているところなのかなというのと、あとはですね、袋に入った状態で重機に並んでしまうと、もはやレジ横のあの重機で売る意味があんまり感じられなくなって、
それを一番思いました
。普通のあそこのね、その棚に置いとけばいいんじゃないのって思って、
やっぱこんな透明な袋なんですけども、やっぱ袋に入ってしまうとちょっと見えにくいんですよね、お店ですごい思ったんですけど、なのでちょっとこれからこのコンビニドーナツがどこに行くのかというのは非常に気になるんですけど、基本情報をもう一度整理させていただきますと、14年の11月に、セブンカフェドーナツ販売が開始されまして、はい、最盛期には東京のお店の1店の平均で120個が売れるほどのヒット商品に、はい、なりまして、私どもよくヒット商品として取り上げさせていただきました、
はい、
で多くのコンビニが追従したんですけれども、その後やや盛り上がりに欠ける感じが出てしまっているのは、はい、事実でございます。今後どうなるかというところで、ぜひ渡辺局長のですね、ご意見を、はい、お伺いしたいと思うんですけれども、
ではどうぞ
めちゃぶりなんですけどいや今言ったみたいに、その今までの意味というのがこれによってちょっと変わってくるということですよ ね。でただ実際にはユーザーにとってみれば、その中身が美味しければ 受け入れられるし、リピーターっていうことで言うと、まあね、つくじゃないですか。だからやっぱりそこが重要ですよね。
さすが、
なるほど、
さすがのコメントでございます。もう私ちょっと感激いたしました。
何を言ってるんですか。
コンビニの食べ物は美味しさが一番、雑誌も面白さが一番、ポッドキャスト言わんよ、ポッドキャスト
おや
おやですよ。
どういうまとめ方ですか。さあ、ということでチェックマンズスコアに参りましょう。この新しくなったセブンカフェドーナツ、ね、袋に入ったということですけれども、うん、ホニャララだと10点満点でお願いします。
はい、皆さんのご期待にお応えしたいと思います。
うん、ちょっとわかんない、
ごめん、わかんない、うん、
ドはドーナツのド
と一応点数言いましょうか。
はい、10点
と、まあそうでしょうね。
はい、コンビニドーナツの今後に期待申し上げます。
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは新しくなったセブンカフェドーナツでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
令和レモンのれー、今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
まあ、VR なんですけれども、うん、あの昨年のヒット商品ベスト30発表会の時にですね、はいはい、プレイステーション VR のデモ機が展示されていたんですよね、
はいはい、
で僕とあの司会をされていた総口昭久さん、はい、実際にチャレンジしたんですけれども、あのサマーレッスン
はいはい、
コンテンツでですね、はい、まあ、目の前に若い女の子が出てきていろいろおしゃべりしたりするっていうコンテンツなんですけど、あの没入感がすごいんですけど、今実際にはこのゴーグルをつけた俺の周りに大人たちがいっぱいいるんだよなと思うとですね、あの顔がにやけそうになるのを抑える方に神経がいってですね、大変に苦労したわけですよ。でそれは多分総口さんも同じだったと思うんですね。だからね、 VR はね、自分の部屋でやんないとダメですね。くだらない話ですけど。
まあでもね、本当にもうね、去年の話ですけどね、 そこで出していただいてヒット予測してっていうところだったと思うんですけど、まさしくね VR 関連
見事に来ましたね。
うん、ということでこんだけいろいろ盛り上がってくる。ただしまだね、実際にどんなものかっていうのがこう皆さんね、こうイメージできない人も、体験しないとこれ分かんないですからね。
そうですね、
だからやってみて体験してっていうようなのがこれからまたグッとくるんじゃないかなというふうに予想してますけどね。
もしかしたら年末商戦にVR 関連機器っていうのが一気にドーンと入ってくるっていう可能性も。
そうですね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。